ようございます。聖書と福音の時間です。4月はやる気が起こる月でも、これは日本の事情です。季節が春になり、新学期や新生活がスタートする時と重なるからのようです。新しい一歩を踏み出すことは確かに不安もありますが、ワクワクもするものです。信仰の一歩、今日踏み出してみてはいかがですか。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。さて、失敗は成功のもとという言葉がありますね。しかし同時に、成功は失敗のもとにもなり得ます。その典型例はシャープという会社です。素晴らしい製品を作るメーカーですね。しかし、成功体験を忘れられずに判断を誤り、改革のチャンスを逃して深手を負ってしまったのです。今からたった10年前、シャープは液晶で一人勝ちでした。ブラウン管を自前で作れなかったシャープは、液晶テレビの開発でトップに躍り出ています。この大成功の経験と液晶へのこだわりが経営危機を招きました。すでに時期を逸しているのに、夢をもう一度で新工場の建設にブレーキがかからなかったということが致命傷となったのです。ところで、失敗学で有名な畑中陽太郎教授は、失敗博物館というものを設立するということを提唱しています。こんなことをしたからこんな失敗をしたという事例を世界中から集めて、様々な角度から徹底的に研究し、失敗の予防や事後処理の専門家を養成するんだって言うんですね。私も賛成です。しかし、こんな博物館ができるのを待たなくても、今すぐ手に取って読める失敗博物館を今日紹介したいのです。それは聖書です。聖書の中には、嫌というほど人間の失敗が出てきます。と同時に、失敗者を立ち直らせ、再生し、救済する神が登場するのです。この失敗者である人間と救い主である神との歴史の物語、これこそが聖書なのです。さて、聖書の中に次のような言葉があります。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の蜜月、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。これは、神を捨てて欲望を中心に来た結果、国が滅んでしまったユダヤ民族への言葉です。たとえ人が神を捨てても、神は人を見捨ててはおられない。いや、それどころか、神様はどん底の人間に再生のためのチャンスを与え、また再生させるための計画と目的を持っておられる。そしてその計画が実現するように、神は忍耐深く働きかけ続けておられる。この神様の存在を信じ、祈り求めるならば、創造主はその計画を成し遂げてくださるというのです。今から300年ほど昔、スコットランドの水夫にアレクサンダー・セルカークという人がいました。彼は海賊船の乗組員でしたが、船長と対立し、無人島にたった一人置き去りにされてしまうのです。人間は彼以外誰もいないという絶海の孤島で、彼は4年4ヶ月にわたって生き延びるのです。初めのうちは孤独と後悔で発狂しそうになっていたんですが、その彼が正気を保って、むしろまともな人格に変えられていくのです。そしてその理由は実に聖書にあったのです。彼は島に残された時、銃と火薬とナイフと聖書だけを持っていたのです。取り残された彼はずっと海岸の近くの洞穴で 貝を食べながら生活していました。というのは森の奥の方から聞いたこともないような獣の雄たけびが聞こえてきて、それが恐ろしくてたまらなかったんです。しかしある日のこと、何千頭というアシカの群れが海岸に上陸してきたんです。繁殖期に入ったんですね。セルカークはアシカの大群に押し流されるように奥地奥地へと移動するしかなくなってしまうんです。しかしそのことによって森の中に豊富な食料を見つけることになるのです。以前この島に来た船員たちが放ったヤギが野生化していたのです。このヤギを捕まえ、乳を飲み、肉を食べ、皮で服を作って人間らしい生活を始めることができるようになるんです。しかし厄介なこともありました。ヤギ同様、外部から持ち込まれたネズミが夜な夜なセルカークをかじりにやってくるのです。途方に暮れた彼が頭を抱えていると、ネズミと同じく持ち込まれて野生化していた猫を見つけるんですね。この猫をペットとして飼いならして、一緒に生活することで彼は熟睡できるようになっていくのです。持っていた弾丸が底をついてからは、素手で獲物を捕まえる以外にはありませんでした。ある時飛びかかったヤギもろとも、彼は崖から転落し、24時間の間、意識不明の重傷を負います。かなりの高さのあるところから落下したんですね。しかしそれにもかかわらず、奇跡的に脊椎損傷がありませんでした。なぜなら偶然にも、同時に転落した獲物が下敷きとなり、地面と直撃することがなかったからです。彼は考えました。アシカの大群に追いやられたこと、ネズミにかじられたこと、崖から転落したこと、これらすべては自分にとって最終的には益になってるではないか。想定外のピンチが起こるたびに、かえって新しいチャンスの扉が開かれてるではないか。これは全くの偶然で片付けることができるだろうか。人生には何か、私を生かそう生かそうとする力、良い方向に持っていこうとする力、いや、私が正気を保てるように計らう力以上の方、人格ある存在が私を見守っておられるのではないか、と考えるようになるのです。そして彼は聖書を読み始めるのです。最初は英語を忘れないようにするために、拾い読みする程度でした。しかし、ある時から、この聖書が何千年も前に書かれた書物でありながら、天涯孤独の自分に個人的に語りかけてくるものに変わっていくのです。なぜなら、何千年も前の人間も自分と同じく自己中心で、不経験で、わがまま放題であったのに、その人間に向かって、悔い改めのチャンスと救いを示しているのが聖書のメッセージであったからです。私たちは別に無人島にいるわけではありませんね。しかし人々の中にいながら理解されず、対立し、途方に暮れ、生きていくのに先が見えなくなるというようなことがあるいはあるかもしれません。しかしそれらの苦難は、私たちの肥大化したプライドを打ち砕くためのものかもしれないのです。神から離れても何一つ困らない世界を作り上げようとする人間が神様の必要性を痛感するのは多くの場合、行き詰まった状況にいる時であるからです。そして途方に暮れた人間に対して私たちの作り主は実に憐れみ深い方なのです。人間の永遠の将来を天国という希望に変えるために、神はご自分の一人子、イエス・キリストをあの十字架の上で死なせてくださった。そして三日目に蘇らせてくださったのです。キリストを信じるということこそは人生の転機なのです。セルカークは4年4ヶ月後、イギリスの船に助け出されます。その時彼は、 髪の毛は伸び放題、爪も伸び放題、真っ黒の顔に自分で作った革製の上着と半ズボンを身につけ、そして涙をポロポロ流しながら同じ言葉を繰り返し繰り返し言っていたそうです。ヘルプミー、ヘルプミー、助けてくださいという意味です。キリストは救い主です。どうぞあなたもこのキリストに助けを求めて祈ってください。キリストはあなたを罪から救ってくださる方です。心からお勧めしたいと思います。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。